声の岩出議会だより2017年12月第46号発行岩出市議会制作朗読グループ岩出弥生会。今月の内容は定例会議決結果、一般質問、常任委員会報告、全議員研修、表紙写真の募集、特集、放課後子ども教室の紹介、本会議開催予定日、以上です。表紙には、もみじ谷の紅葉、青空の下、木々の葉が赤、黄、茶、黄緑と色とりどりの写真が載せられています。平成29年第3回定例会議決結果です。案件名は全部で10あります。職員の育児休業などに関する条例の一部改正について、平成29年度岩出市一般会計補正予算第2号など、可決6件。指導路線の認定について、認定1件。岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任について、岩出市教育委員会委員の任命について、同意2件。年金削減の取りやめと、最低保障年金制度の実現を求める請願書、不採択1件。なお、案件名は正式議案名ではありません。以上、議決結果でした。決算審査特別委員会の審査。平成28年度、岩出市一般会計歳入歳出決算認定、介護保険特別会計歳入歳出決算認定など、決算議案7件を審査するため、平成29年10月10日から13日まで、特別委員会を開催しました。9月8日選任の決算審査特別委員会委員は、次の8人の方々です。委員長、岩出クラブ所属、梅田哲也。副委員長、ネット岩出所属、田中博之。委員、ネット岩出所属、伊上義久。育成成クラブ所属、松下はじむ。育成成クラブ所属、ミス慎太郎。岩出クラブ所属、上野光志。公明党議員団所属、奥田豊子。日本共産党議員団所属、増田浩二。以上です。一般質問。今回は次の5人の議員の方々が質問しました。玉田貴則議員、奥田豊子議員、増田浩二議員、市木理恵議員、尾羽博一議員です。なお、この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。また、一般質問における質問者項目については、事前に岩出市議会ウェブサイトで公表していますので、ぜひご覧ください。
はじめは、公明党議員団、玉田貴則議員です。連携中枢都市圏について、図書館運営と環境整備について質問します。まず、連携中枢都市圏について3つ質問します。質問1。総務省が進めている連携中枢都市圏構想とはどのようなものか。市長公室長答弁。 連携中枢都市圏とは、人口20万人以上の中核都市や指定都市といった相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が、近隣市町と連携し、コンパクト化とネットワーク化により、人口減少、少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し、活力ある社会経済を維持するために形成する圏域とされています。質問2。和歌山市、岩出市、紀の川市、海南市、紀美野町の4市1町でどのような計画があるのか。答弁。検討段階なので具体的に言えないが、地産地消の推進、外国人観光客の誘致、大学誘致と連携、災害時などにおける一般廃棄物処理の相互支援、公共施設の相互利用などが候補にあり、今後検討する。質問3。影響とメリットはどのようなものか。答弁。連携する自治体双方に利益を享受できる取り組みで、ウィンウィンの関係を築き、協議を進める。これに関して、さらに質問します。質問。市民に不利益なことが発生した場合の対応はどうなっているか。また、最終的に市町村合併を目指しているのか。市町公室長答弁。市民サービスの低下や不利益が生じないように慎重に協議を進めているが、不利益と思われる場合は連携しない。また、合併を目的にしたものではないと明確に申し上げます。次に、図書館運営と環境整備について3つ質問します。質問1。図書館利用者と運営はどうなっているか。教育部長答弁。平成28年度岩出図書館全体で入館者数19万7829人、貸し出し冊数40万553冊、貸し出し人数111,524人です。平成28年度から貸し出し冊数を5冊から10冊に、視聴覚資料の貸し出し期間を1週間から2週間に変更しました。また、平成29年度から貸し出し利用対象を和歌山県内在住者及び近畿大学生物理工学部に通勤・通学している方に拡大しました。その結果、岩手図書館は今年5月14日、入館者200万人を達成しました。質問2。書籍消毒機の設置はどうなのか。答弁。書籍消毒機は紫外線を使って殺菌消毒し、送風により挟まったゴミや匂いを取り除く効果があり、感染予防に効果があるので導入を研究している。質問3。自習スペースの考えはあるのか。答弁。平成27年7月から岩出図書館の分室である中央公民館図書室で、図書などすべて持ち込みでの学習が可能となり、利用者が増加しています。岩出図書館の会議室の開放はカウンターから目が届かず、防犯上問題があるので自習室としての開放は考えていない。以上、玉田貴則議員の質問でした。次は、公明党議員団、奥田豊子議員です。一条閣について、みんなのメダルプロジェクトについて、介護予防について質問します。まず、一条閣についてです。旧和歌山県議会議事堂一条閣は重要文化財の指定を受けました。一条閣を観光資源として生かすよう認知度を上げる仕掛けが必要ではないか。 これについて3つ質問します。質問1、オープン後の入場者数と施設の利用数はどうか。事業部長答弁。入場者数16,032人、施設の利用数22件です。質問2、案内表示を分かりやすくする考えはあるのか。答弁。今後は案内表示や情報提供に力を入れる。質問3、市民と協力してイベントを開催してはどうか。答弁。観光 PR やイベントの開催など積極的に取り組む。次に、みんなのメダルプロジェクト、不要小型家電でオリンピックメダルを。これについて2つ質問します。質問1、いつから小型家電の回収を行っているのですか。回収量はどうなのか。また市民への周知はどのようにするのか。生活福祉部長答弁。回収は平成27年度から。回収量は173,893キログラム。市民への周知は市の広報誌、市のウェブサイト、チラシの配布などです。質問2、オリンピックメダルに充てられる資源の量はどのようなものか。答弁。金 0.36キログラム、銀15.64キログラム、銅 11,216.8キログラムです。ただし、すべてがメダルの資源になるというものではない。最後は介護予防についてです。日本人の平均寿命は男性 80.75 歳、女性 86.99 歳と発表されました。住み慣れた地域でいつまでも自分らしく生活するためには、介護予防に取り組み、健康寿命を伸ばすことが重要です。これについて2つ質問します。質問1、介護予防運動を行っているグループ数と参加者数はどのようなものか。生活福祉部長答弁。シニアエクササイズ11グループ193人、岩手元気体操6グループ68人です。質問2、フィットネスクラブによる減量と筋肉量のアップが効果的に測れる運動プログラムを伝授する取り組みを取り入れる考えはあるのか。答弁。現在のところ考えていない。これに関し、さらに2つ質問します。質問1、介護予防運動の自主活動グループにどのような支援をしているのか。生活福祉部長答弁。シニアエクササイズの自主グループには、年1回運動指導士による運動方法などの再指導、体力測定を行っている。岩手元気体操には、自主活動開始後6ヶ月ごとに理学療法士による運動方法の再指導、体力測定を実施している。質問2、先行している他の自治体を参考にする考えはあるのか。答弁。全国的にはフィットネスクラブなどを活用した介護予防事業を実施している自治体があるが、岩手市は法人に委託しているので想定しにくい。以上、奥田豊子議員の質問でした。
次は日本共産党議員団、増田浩司議員です。保育料について、国民健康保険制度の運営と広域化について質問します。最初に保育料について。高い保育料引き下げを。
岩出市は他の自治体と比べ高い保育料となっている状況です。岩出市と他の自治体との年間保育料の差額は、3歳未満児保育料で第3階層は海南市とでは118,800円、紀の川市は68,400円、田辺市は46,800円、和歌山市は63,600円。第6階層は海南市は16,800円、紀の川市は103,200円、田辺市は28,800円となっています。若い世代に大変な負担と思いませんか？これについて2つ質問します。質問1、保育料の引き下げと階層区分の見直しを考えてはどうか。市長答弁、国の基準と比較して妥当な金額と考えております。延長保育、障害児保育など保育内容の充実に努めていることから、保育料の引き下げは現時点では考えていません。生活福祉部長答弁、徴収階層区分は国基準に準拠しており、見直す考えはありません。質問2、人口減少対策としてまちづくりの中心課題は子育て支援と捉え、保育料の改善を図る自治体もあります。人口減少対策も考え合わせた保育料改善の方向性はどうか。市長答弁、少子化対策の方策の一つとして保育料の引き下げを実施する考えはありません。次に、国民健康保険制度の運営と広域化について、国保広域化による加入者負担増をさせるな。国保広域化素案では、一般会計からの繰り入れは認めない方針です。繰り入れなければ27年度の水準で1人当たり11,057円の値上げとなります。これについて3つ質問します。質問1、一般会計からの今後の繰り入れ対応はどうか。生活福祉部長答弁、国保税の収納事務などの財源確保の実施と医療費の適正化の取り組みにより、一般会計からの繰り入れ金について適切に対応してまいりたい。質問2、県の素案の資産割をなくす算方式では、低所得者にも大幅な値上げになるのは必至です。算方式に対しての来年度からの市の対応はどうか。答弁、県は素案で平成39年度をめどに資産割を除いた算方式への一本化を目指していることから、今後検討することになります。国、県、他市の動向を注視し慎重に判断していきたい。質問3、広域化に対する国保運営協議会の開催日程はどうなっているか。答弁、来年の1月と2月を想定しています。以上、増田浩司議員の質問でした。次は、日本共産党議員団、市木理恵議員です。乗り合いタクシー、デマンドタクシーについて、能面道路歩道設置工事について質問します。まず、デマンドタクシーの導入について、交通弱者、買い物難民をなくす取り組み、作らない取り組みが必要不可欠です。いつまでも住み続けられる岩出市を作るためには、デマンドタクシーは必要な施策です。これについて3つ質問します。質問1、日常移動手段について、巡回バスの運用だけで今後も補えると考えているのか。また、デマンドタクシー一人当たりのコスト試算はどうか。総務部長答弁、 路線バスやタクシーと連携することにより、利便性の向上が図られるものと考えている。また、現時点でデマンドタクシーの導入は考えていないことから、試算は行っていない。質問2。今年6月、市長は免許証を自主返納しているが、今後の交通網の充実、交通弱者対策など、市長としての考えはどうか。市長、答弁。人との交流、交友関係を大きく広め、特に若い人たちとの交流を深め、外出時には乗せていただくという手段を取りたいと思っている。質問3。奈良県香芝市では、公共バスとデマンドタクシーを併用した事業を行っている。3年に一度アンケート調査を行い、常に分析し改善を重ねながら運行している。市民目線、また高齢者の生活環境を視野に入れているなど、行政サービスを公平に得られるよう目指す点は学べるのではないか。市民のニーズ調査やアンケート調査を行い、情報収集し、今何が施策として必要か考えるべきだがどうか。総務部長、答弁。他の自治体のデマンドタクシーの取り組み状況を情報収集し、ニーズ調査の研究をする。次に、能面道路歩道設置工事について。質問、今年3月に市道山西国部線の中黒地区内において歩道設置工事が完成された。完成間もなく新たな水道工事が行われている。市民からなぜ同時に工事が行われなかったのか、税金の無駄遣いではないかとの疑問の声がある。当初の計画はどうか。上下水道局長、答弁。水道管埋設場所は主に北側の歩道の下に計画しており、歩道の路側擁壁工施工後でなければ水道管の埋設ができないため、水道工事着手まで仮舗装としていた。道路の工事について市民生活への影響を軽減できるよう、道路掘り返し規制連絡協議会などで情報を共有し、より一層連絡調整を密に、計画的に工事を進めるよう努めていく。このほかに、後期高齢者の検診についても質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。
次は、尾羽博一議員です。教育諸課題について、有害生物について、根室地区内について質問します。まず、教育諸課題について。中央教育審議会の答申で、教職員の長時間労働をなくすための答申が出された。これについて質問します。勤務時間の把握、出勤・退勤を管理するためにタイムカードの導入をして、実働の実態がどれくらいあるのかつかむ必要があるが、どう考えるか。留守番電話の整備、部活動の休養日、夏休みも並行日を設けるべきである。実施時期はどうか。教育部長答弁。課題意識を持って、すでに教職員の出退勤の管理は、県の規定にのっとり、出勤簿で確認している。年に一度、勤務実態調査を実施している。留守番電話については、今後の研究課題としたい。閉校日は8月中に3日間、土日を含めて5日間設けている。他の改革の実施時期については、体制が整っていくものから実施したい。次に、有害生物について質問します。最近、マダニに噛まれて感染熱が出たり、重症化している。県下においての対策はどうか。また、ヒアリなどの対策と今後の啓発及び方針についてはどうか。生活福祉部長答弁。 マダニは全国に昔から生息している。ダニ媒介感染症を発症される方がおり、市内においても確認されている。市ウェブサイトでダニに噛まれないためのポイント、噛まれた時の対処法を掲載し、広報にも掲載する。今後も保健所と連携して注意喚起に努めたい。ヒアリについては現在のところ発見されていません。ヒアリを発見した場合、殺虫処理し、岩出保健所を通じて国に通報することとなっております。今後も関係機関と連携を密にし、住民への啓発を進めてまいります。次は根頃地区内についての質問です。根頃地区内の十字池など周辺の森林が伐採され、洪水や土砂災害が起こりうる可能性がある。自然環境の破壊にならないようルールを定めた上で開発の許認可がされているのか、周辺の住民の同意があるのか、この開発による災害はどうか、森林の所有者は誰なのか、将来何に使われるのか。事業部長答弁。地元説明は隣接する自治会と池管理者に行い同意を得ている。集中豪雨などによる災害については調整池を設けており、時間あたり152ミリで計算している。所有者は株式会社ヤスケンで、食品製造工場ができる。出入り口は現在工事している北側一箇所となっています。その他ストレスチェックに関して視聴者について質問しました。以上、尾羽博一議員の質問でした。一般質問を終わります。総務建設常任委員会の報告です。委員長田中博之、副委員長梅田哲也、委員田畑昌司、福岡真嗣、松下はじむ、上野光志、増田浩二、尾羽博一。視察レポート。10月26日、福岡県筑後市で、筑後市の観光について、27日、熊本市で、熊本地震について視察してきました。筑後市は、日本で唯一、鯉の御事をご祭神とする鯉の木神社を有し、人間の普遍テーマである鯉が宿る町ということに着目しました。鯉というキーワードにより、筑後市を訪れる人、迎える人、筑後市に関わるすべての人が温かい幸せを感じていただける観光地を目指しています。筑後市では市内の観光振興に携わる団体で構成される筑後市観光戦略会議において、筑後市観光推進実施プランを策定し、鯉の国、人を思う町筑後をコンセプトとすることに決定しました。筑後市はこの観光コンセプトを核として、そこから4つの戦略を推進しています。1、人づくり戦略。おもてなし研修開催、観光ボランティアガイドの育成。2、魅力づくり戦略。鯉グルパス発行、着地型観光商品の開発。3、ファンづくり戦略。筑後 PR キャラクターによる魅力発信、鯉の国プロモーション動画の制作。4、広がりづくり戦略。イエロープロジェクト、ソフトバンクカラー限定グッズの制作。以上です。所感。鯉の町という明確なコンセプトを設定することにより、ターゲットを絞ることに成功しています。またそのコンセプトに向け、行政と各種団体が一体となり観光推進に取り組めている先進地の事例を学ぶことができました。 熊本市では熊本地震の震災状況、地震後の議会対応及び熊本城の復興状況についてお聞きしました。熊本市では災害の経験から地域防災計画の改定を行いました。その基本理念、市民・地域・行政の災害対応力強化である6つのポイントは次の通りです。1、災害に強い都市づくり・人・地域づくり、自助・共助の重要性。2、行政の災害対応力の強化、職員スキルの向上。3、避難対策の強化、地域・学校・行政の連携による避難所運営。4、備蓄・供給体制整備、家庭内・企業・地域による備蓄。5、広域の連携・受援体制の整備、人的支援・物資支援の受け入れ体制の充実。6、被災者の生活支援に向けたトータルケアの整備、罹災証明発行の早期対応。以上です。災害時の避難所運営に向けた仕組み作りとして、避難所となる施設をしっかり管理し、地域に居住する職員らが一刻も早く避難所を開設する。次に、地域をよく知っている人が協力して避難所運営に当たる。災害に発生する前からみんなで避難所の受け入れ方法やルール・役割を決めておくことが重要。所管、熊本市との意見交換の中で、地域住民の力、近所同士のつながりがいかに大切であるかを再認識できました。担当者の行政だけでは何もできないという言葉が胸に響きました。総務建設常任委員会の報告でした。
全議員研修報告です。11月6日に全議員研修として長消防組合消防本部の隊員の指導のもと、大切な命を救うためにをテーマに普通救命講習を受講しました。救急の現状について、長管内での平成28年中の救急出動件数は過去最多となる5159件でした。前年度と比較して件数で127件、率にすると 2% の増加となり、4894人の方が医療機関に搬送されている状況です。救急車は6台で、出動件数を1日平均で見ますと、14件出動したことになり、紀の川市や岩出市の市民24人に1人が救急搬送されたことになります。救急車は通報を受けておよそ8分で到着し、救命措置を行っています。また、重症傷病者を搬送するドクターヘリの陽性件数は47件でした。重篤な傷病者が発生した場所近くに、医師と看護師が同乗したドクターヘリを要請し、救急隊と連携して早期の治療を行っています。医療機関に搬送した中で、入院の必要のない軽症と診断された傷病者が2292人、率にすると 46% とのことでありました。今後、私たちも含め、市民の皆様には大切な命を救うため、救急車の正しい利用方法についてご協力をお願いします。講習内容について、この講習は、いざという時に迅速な救命措置が講じられるよう、心肺蘇生や自動体外式除細動器、AED の操作方法を取得することを目的に開催いたしました。講習の内容は、救命措置の手順を解説していただき、大声で周囲に助けを求め、 AED の手配と119番通報を指示するという救命措置の流れを実演し、マネキンを使用した心臓マッサージや人工呼吸を行いました。所管、救急車が到着するまでの間に何もしなかった場合と心肺蘇生を行った場合では生存率に倍以上の違いがあり、もし緊急の事態に遭遇した場合は勇気を持って行動することが大切であると感じました。以上、全議員研修報告でした。
岩手議会だよりの表紙写真、イラストなどを募集します。岩手市議会では3月、6月、9月、12月の年4回発行している岩手議会だよりの表紙に皆様から応募いただいた写真、イラストを掲載します。たくさんのご応募を心からお待ちしております。募集要領は次の通りです。受付期日3月号12月20日まで、6月号3月20日まで、9月号6月20日まで、12月号9月20日まで。ただし期日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開帳日です。募集内容は岩手市内の四季の風景、催し物、イベント、街並みなど岩手市の魅力をアピールできるような写真、イラストなどの作品です。応募条件、岩手市内で応募者自身が撮影または描いた未発表のオリジナル作品です。作品はカラーとします。人物が特定できる場合はご本人の了承を得てください。提出された作品の著作権は岩手市に帰属されるものとします。著作権法第27条および第28条の権利を含みます。提出された作品は返還いたしません。応募者は市内在住または市内に勤務・通学されている方に限ります。採用された方には掲載が決定後連絡を行います。選考、岩手市議会広報常任委員会が選考します。紙面への掲載、紙面へはカラーで氏名、学校名および撮影場所などを掲載します。岩手市議会広報常任委員会で作品のトリミングなどを行う場合がありますのでご了承願います。応募方法、撮影者・制作者の住所・氏名・電話番号・作品名・撮影場所・撮影年月日などをご記入の上、次の宛先までご応募ください。なお、応募にかかる費用は応募者の負担でお願いします。応募先、郵送の場合、郵便番号 649-6292、 岩手市西の209、岩手市議会広報常任委員会宛て。メールの場合、 E メールアドレスは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。採用された方には粗品を進呈します。お問い合わせ先は岩手市議会事務局、電話 0736-61-6947、 ファックスは0736-61-6946です。岩手議会だよりの表紙写真、イラストなどを募集のお知らせでした。特集、放課後子ども教室を紹介します。今回は、いけばな教室です。 子どもたちに生け花を通して植物に親しみ、物を作る喜びや楽しさを体験していただくため開催しています。一花一木、一つの花と一つの木を手に取り、枝の形や花や葉の形、色などその表情を見ながらお花を生けることで、子どもの好奇心や感性が刺激され、創造性と個性を育てています。また長い伝統の中で見出されてきた花の特徴を生かした生け方を学んでいます。子どもたちに聞いてみると、花の名前を覚えた、楽しかったなどの感想が返ってきました。自分だけの作品を自分だけで作り上げる責任感と達成感、できる限り美しく咲かせておくための水やりや、笑顔で楽しみながらの挨拶、お片付けなどの作法を身につけています。小学校の良い思い出に参加してはどうですか。第4回定例会12月の本会議開催予定日は次の通りです。12月4日月曜日、行政報告議案説明、8日金曜日、質疑委員会付託、18日月曜日、討論採決、20日水曜日、一般質問、21日木曜日、一般質問です。ぜひ傍聴にお越しください。議会広報常任委員会、委員長山本茂信、副委員長一木理恵、委員福山晴美、福岡真嗣、田中博之、ミス慎太郎、奥田豊子、尾和博一です。以上で声の岩出議会だより2017年12月第46号を終わります。発行岩出市議会、編集議会広報常任委員会、郵便番号 649-6292 岩出市西野 209、 電話0736-61-6947、 E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp、 ホームページアドレスは https://www.city.iwade.lg.jp/議会/index.html です。また表紙右下の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると議会ホームページにアクセスできます。どうぞご利用ください。